法伝のネットで福音。今日は御言葉と賛美の時間、 Gライトクルーズです。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
明けましておめでとうございます。お元気で新年をお迎えでしょうか？ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、明けましておめでとうございます。上野花子です。新しい年、このインターネットの番組もあれ？と思いましたよね。インターネットラジオからネットで福音という呼び名にリニューアルしました。より多くの方に番組を身近に感じてもらえたらなぁと願っています。今年はいろんなリニューアルを計画していますので、お楽しみにお待ちくださいね。
さて上野さん、
はい、
昨年はいろいろなことがありましたが、上野さんにとってどんなことが印象に残っていますか？
そうですね、広い視野で見ると地震や大雨の災害が心に残っていますが、個人的なことで言えば、11月から私にとっては一大決心をしてある学びを始めたことですね。岩間先生はいかがですか？
そうですね、ついこの間白内障の手術をしたことでしょうか。私は生まれてからこの方、体にメスが入ったことがない人間なんです。体は小さくて痩せているのですが、まあそこそこ健康で、大病を患ったことがないのです。子供の頃、頭をぶつけて何針か縫ったというぐらいで、大事故に遭遇したこともないんですね。そんな私が生まれて初めて目にメスが入ったんです。
目にメスという言葉だけで痛いですね、
うん、
大病のご経験がなかったらもっとドキドキしたでしょうね。
もう10年ほど前に白内障の診断を受け、進行を抑える目薬をもらったんですが、面倒くさがり屋の私はしばらくすると目薬もささず、ほったらかしにしておいたんです。すると当然少しずつ進んできたようで、視界が少しぼやけてくるようになりました。それで昨年12月に思い切って手術を受けたのです。
手術を受けて変わりましたか？
それがよくわからないんです。
ん？
人によっては劇的によく見えるようになったというのですが、私の場合は大きな変化はないように思うんですね。もっとも、眼鏡が全然合っていないので、そちらの処方もしますと眼科の先生から言われましたから、眼鏡を作り変えればよく見えるようになるのかもしれません。
うん、私もよくは知らないのですが、劇的に変わる人とゆっくり変化していく人がいるのかもしれませんね。
うん、
まあ、まずはメガネを調整されることですね。
そうですね。
それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は新しく生きるというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲はインブロッサムでフィールダワンネスをお送りします。 サムでフィールドワンネスをお送りしました。さて岩間先生、
はい、
キリスト教ではお正月をどのように捉えているのでしょうか。
日本では年賀状のやり取りをして新年の挨拶をしますね、
うん、
いわゆるキリスト教国ではクリスマスカードにメリークリスマス and a happy new year と書いてクリスマスと新年の挨拶をします。私が思うに、お正月はクリスマスのお祝いの中に含まれてしまっているのではないでしょうか。
では、聖書の中にお正月は出てくるんですか？
はい、出エジプト記12章2節に、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ、とあります。これは、どんな時に誰が誰に語った言葉か、ご存知ですか？
イスラエルの民がモーセによって奴隷の地エジプトから導き出される直前に神様がモーセに語られた言葉ですね。
その通りです。この御言葉が旧約聖書ではこの月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさいとなっており、新共同訳聖書ではこの月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさいとなっているんです。つまり、イスラエルの人々にとってお正月とはエジプトから脱出させられた時だったんです。これは意味深いことだと思うんですね。
それでは、その意味深いところをお話しいただく前に音楽をお聴きください。箱舟で未来の夢です。 箱舟で未来の夢をお送りしました。では井山先生、先ほどの続きをお願いします。
はい。イスラエルの人々にとってお正月は出エジプトをした時だったということですが、出エジプトは私たちが罪から救われることを象徴しています。私たちは誠の神様を知らなかった時は罪の奴隷でした。自由だ自由だと言っていましたが、実は罪の縄目に縛られていたんです。イエス様はそういう私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。ところで上野さん、イスラエルの人々が出エジプトをしたのは不思議な方法によったことをご存知ですか？
子羊の血が家の入り口に塗られたんですよね。
正解。彼らは子羊の血によって出エジプトしたんです。これはイエス様の十字架の贖いをそのまま表しています。イエス様は十字架にかかって血を流して死なれました。私たちはイエス様の十字架の血はこの私の罪のために流されたということを信じて罪の許しをいただきました。血による贖いをいただいたんです。神様がイスラエルの人々に出エジプトした時を正月とするようにと命じられたように、私たちもイエス様の十字架によって救われたことが人生の正月、新しく生きるスタートだったということを深く覚えたいですね。
なるほど。お正月には深い意味があるのですね。さて、井山先生、
はい、
聖書の中にはイエス様のもとから新しく生き始めた人がたくさん登場すると思うんですが、一人だけ取り上げるとすると誰になりますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ルカの福音書19章1節から10節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ルカの福音書19章1節から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。井山先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、時を忘れてをお送りします。お聴きください。
そよ風が君の髪をとかし、微笑んだ横顔が空に映る。 春の光の中で目をそばめて僕をじっと見つめる君が愛しい緑淡い山を見上げたらトンビが大きな輪を描いた川の流れが耳に心地よくて寝転がっていたよね時を忘れて夏の日差しの中を浮き袋でぷかぷか浮いてたよねサングラスして赤い夕日沈む頃君と僕は柿穴市にイチジクを奪っていたよね秋の夜長一人で思い潜める生きている目的は何だろう虫の音にそば耳立てていると静かに夜は更けゆく時を忘れて冷たい風が湖を渡って吹いてきてもあったかいよ車の中渡り鳥が群れしてすぐ目の前で潜る姿に思わず吹き出したよね雲が流れるように時は流れとこしえに生きてゆく天の国で「さよなら言う時が近づいてくると」「そっぽ向いてたよね涙こぼして」「ラララララララララララララララララララララララララララララララ髪を溶かし微笑んだ横顔が空に映る春の光の中で目をそばめて僕をじっと見つめる君が愛しい緑淡い山を見上げたら鳥が大きな輪を描いた川の流れが耳に心地よくて寝転がっていたよね時を忘れて寝転がっていたよね時を忘れて
森重昇さんで時を忘れてをお送りしました。では井山先生に今の聖書からお話ししていただきます。
イエス様のもとから新しく生きるようになった人の代表に私はザーカイを挙げます。彼はエリコという美しい町に住んでいました。彼は酒税人の頭でした。酒税人とは人々から税金を取り立てる人のことです。当時、ユダヤの国はローマ帝国の支配下にありました。ローマ政府はユダヤ人から税金を集めるのに賢い方法を取りました。ローマ人がユダヤ人から直接税金を徴収するのではなく、ユダヤ人の中から酒税人を立てて彼らにその役割を担わせたのです。酒税人は定められた税額をローマに納めればいいのであって、いくら徴収するかは自由に任されていましたから、彼らは 多額の税を徴収し、余った分はちゃっかり懐に入れていました。こうして彼らは私腹を肥やし、財産を築いていきました。ザーカイはそういう主税人の総元締めだったのです。彼はそのように財を築き、地位を得ていました。しかし彼は幸せではありませんでした。心が満たされていなかったのです。彼は町の嫌われ者でした。町の人々は彼のことを圧政者ローマの犬として憎んだのです。ザーカイは人々からどんなに嫌われても、自分には富がある、地位があると思い開き直っていましたが、心の虚しさは否定できませんでした。そんな彼に転機が訪れました。イエス様がエリコの町に来られたのです。有名なイエス様を一目見たいと思った彼は、道端の木によじ登り、葉の陰からイエス様を見下ろしました。イエス様は彼の登っている木の下に来ると、彼の名を呼び、今日あなたの家に泊まることにしてある、と言われました。ザーカイの驚きようは尋常ではありませんでした。それもそのはず、今までお茶の一杯でも飲みに来てくれる友達なんてなかったのに、初対面で有名人のイエス様が宿泊してくださるというのですから。もちろん彼は大喜びでイエス様を家に迎え入れ、ご馳走を振る舞いました。おそらくイエス様は彼とじっくりお話をなさいました。彼はイエス様の語られる御言葉を聞いているうちに、自分の罪を示されました。それは、主よご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返します。という彼の言葉からわかります。今まで自分がいかに貧しい人々に対して冷淡で自己中心だったか、また自分の税金の取り立て方が不正であったかが示されたのです。彼は自分の罪を悔い改めました。そしてイエス様を救い主と信じました。その時、彼がイエス様から与えられた御言葉は、今日救いがこの家に来ましたでした。これは罪の許しの宣言です。イエス様は悔い改める彼に罪の許しをお与えになったのです。こうして彼は救われました。神様の目から失われていた彼が、イエス様によって探し出され救われたのです。その後彼がどうなったかを聖書は記していません。しかし、新しい生き方を始めたことは間違いありません。彼はイエス様のもとから新しく生きるようになったのです。私たちは、神様の目から見れば失われた罪人です。そのままでは滅んでしまいます。イエス様はそんな私たちを見出して救うために十字架にかかられました。私たちが罪をお詫びして十字架を信じるなら、誰でも罪が許され、救われ、神様の前に見出されたものになります。神様が愛していてくださる私たちが、イエス様の十字架によって見出されたなら、神様はどれほどお喜びになるでしょうか。私たちはもともと神様のものです。私たちの魂には神様のお名前が刻み込まれているのです。神様はイエス様の十字架を通して私たちを呼び出してくださるのです。私たちは誰一人神様の目に失われたままで良い人はいません。あなたはまだ失われたままではないでしょうか。誰も自分のことを理解してくれない。自分は誰からも愛されていない。と絶望しておられないでしょうか。いいえ、神様はあなたを見出したいと願っておられるのです。一度教会の門を叩いてご覧ください。必ず神様の深い愛がお分かりになるでしょう。
井山先生、ありがとうございました。
はい。
ザーカイさんのお話は、小さい頃から教会に行っていた私は、 たくさん聞いたことがあります。でも一番印象に残っているのは、友よ歌おうという歌集にあった賛美ですね。俺はこの町で一番の金持ちと物語が続いていく歌です。改めて考えてみると、この歌も単調で作られていて、ザーカイが金持ちでも幸せではなかったことを表していたのかな、なんて思います。でも神様はそんなザーカイも大切で、通り過ぎないで呼びかけてくださったんですね。神様の目になど止まらないと思うほどちっぽけな自分だと感じていても、神様の目にはしっかり数えられ、見つめられて愛を注ごうと待っておられます。皆さんがその愛の眼差しに出会われますように。さあ、今日も終わりの時間です。最後の賛美をお送りしましょう。高橋メリーさんで、アバ父よ。
天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。
高橋メリーさんで、アバ父よをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たち一人一人を、御子イエス様をくださるほど愛してくださっていることを感謝します。私たちがイエス様を信じて、新しい生き方を始めることができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿からお届けしています。金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は2月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。